皆さんこんにちは、沖縄医療生協虹の広場です。今回29回目の放送となります。パーソナリティを務めます島袋です。どうぞよろしくお願いします。沖縄医療生協は健康をつくる、平和をつくる、命輝く社会をつくるを理念としています。そのような活動を皆さんにお伝えできればと思っています。今回は、更年期障害について沖縄協同病院産婦人科医の、加代真美先生にお話を伺いたいと思います。先生どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは先生自己紹介お願いいたします。
はい、出身は沖縄市で、小座高校を卒業しまして、はいはい、大学は宮崎県の、宮崎大学に、はい、行きました、はいはい、
小座高校なんですね。
はい、はい、小座高校です。
私ね、高校の時にハンドボールやってて、お小座高校強かったですよ。
強かったですね。
強かったですよ。ベスト4に入るチームでしたよ。いつも我々はね、負けてましたけど、うん、はいはい、そういうところですね、はい、ありがとうございます。で、休みの日とかどのように過ごされてますか？趣味とかね、特技などあれば。
趣味というか、大学生の頃から、はい、おもちゃのカメラを集めていて、トイカメラっていうんですけど、1000円ぐらいのものとか、基本的にフィルムのカメラで、はいはいはい、私が一番気に入ってたのはボタンを押すとニャーって鳴くのがあって、
ニャーって鳴くカメラ、
はい、ニャーニャーカメラっていうのがあって
わからんな。
それがすごく大好きでしたけど、もう壊れてしまって。
新しいのは買ってないんですか？
売られてないんですよ。
売られてない。もう だいぶ前の商品なんですかね、
はい、20年前ぐらいの
商品です。そうですか。
そういうのを集めてました、はい、
今も写真とか撮ったりするんです？
写真は今はちょっと上等カメラを買ってて、
データ化カメラを買った、はいはい、
そう、フィルムのカメラを使って写真を撮ったりしてます、はいはいはい。
フィルムなかなか面白いよね。面白いっていうか、デジタルと
違って現像しての、現像
しないといけないからね、
はい、お楽しみがあるので、はい、
できてからの楽しみね、
それがいいですね。
なかなかいいですね、はい、はい、ありがとうございます。あと好きな食べ物とか、うん、嫌いな食べ物とかもありますか？
好きな食べ物、うん、何でも好きですが、何でも好き、うん、玄米とかですか？
玄米健康に、ね、
健康的、
健康的、
おかゆとか玄米がゆとか
健康的ですね、はいはいはい。嫌いな食べ物もありますか？
嫌いなのはそんなにないですね。あんまり
いいですね、はい、何でも食べる、はい、いいですね、はい。好きな、アーティストとかいればお願いします。
アーティスト、あんまり思いつかないですけど、昔の音楽も昔の洋楽、はいはい、70年代のロックとかをよく聞いてました。
なるほど、ロックンローラーなんですかね。
ロックンローラーでした、は
い、今度はロックンロール踊りを見せてもらったらなと思います、はいはい、ありがとうございます、はい、ちょっと休憩入れますね、はい。沖縄医療生協虹の広場をお届けします。今回ですね、加代先生の方に、更年期障害という、大きなタイトルでですねお願いしてますけども、まず更年期障害とは教えていただけますか？
はい、更年期っていうと皆さん、50代前後の方とかを更年期っていうと思うんですけど、更年期の更っていう漢字の意味が新しくなるとか、はい、変わるとか、
更新
の更なんです。だから女性の人生の中で新しいステージに転換する時期っていうのを更年期と言ってて、で、これ何が起こるかっていうと月経が止まるっ ていうのが、うんうん、その前後を更年期と言ってます。日本の定義では、はいはい、月経が止まる年の5年前と5年後、
5年前と
5年後で 10年間を更年期っていう風に言ってるんです、はいはい、だからじゃあ私があと5年後に月経が止まりますよとかってわからないんですよ。だから
誰も
わからないんです。だから
本人もわからない、
そう本人もわからない、いつ止まるかってわからないんですよ。だからすごく難しくて、はいはいはい、例えば沖縄の言葉で言うと生きがなとんっていうらしい
です。生
きがなとん、はい、月経が止まるからもう生きがなと、生きがに男になっていると生きがなとんと。で国際的にはもう更年期っていう言葉も使われなくなってるところが多くて、だからあの閉経する周辺の年齢、閉経移行期、閉経後っていう、閉経っていうあの月経が止まるのをまあ境目にしてあの更年期っていうのは使わないと言われてます。で更年期障害っていうのはこの閉経周辺期に起きるいろいろな症状のことを、健康問題のことを、まあ、更年期障害というふうに言っています、はい、
これあれですね、あのその、まあ、閉経するときっていうのもわからないし、
うん、
だからね、そうなんです、いろんな症状が出ると思うんですけど、
そうなんです、
その時期というか、
うんうん、
その辺どんな、なんですかね、
症状がすごく多くてですね、あの一般的な40から80ぐらいの症状があると、すごい覚えきれないぐらいたくさんあります。で特に、はい、特に一番やっぱりあの皆さんきついって言ってるのは、はい、あの血管運動神経症状って言って、この血管が拡張って開くと汗をかくんですね。汗をかいたり、あの脈が速くなったり、はいはい、でホットフラッシュって呼んでるんですけど、うん、上半身が急に熱くなって、うん、汗をドバーッとかくっていうのを、はいはい、まあ、5分から15分、うん、5分ぐらいかな、5分ぐらい急に熱くなって汗をドバーッとかいてっていうのが一番きつい症状で、うん、でその後に汗をたくさんかくのですごく寒くなって、うん、ガチガチガチガチ震えたりと、
バーッと汗かいて、
はい、
体が冷えてい
く、冷えていく、うん、で軽い人はまあ2年ぐらいこういう症状があって、まあ、自然に良くなるんですけど、はいはい、長い人はもう10年ぐらい、10年以上もずっと続く人が、人それぞれ、はい、うん、で我慢できる人もいればもうそれがきつくて日常生活に支障が出る人もあのいらっしゃいます、はいはい、うん、あとはもう一つの症状としてはあの不眠、寝つきが悪いとか、うん、
寝つきが悪い、
あとはあの夜中目が覚めてしまって、はい、早朝朝4時とか5時ぐらいに自然に目が覚める、う
ん、はい、年寄りなんかも目が
覚める、はい、は私も最近も朝5時に目が覚めますけどでやっぱり寝つきも悪くて朝も早く起きるので、うん、睡眠不足になって、うん、で日中の仕事も、まあ、集中力が、うん、なくなったり仕事ができないとか、
仕事に影響しますね、
はい、もうだるくなったり、うん、もうイライラしてきたり、うん、もう眠くてしょうがないという感じで、うん、やっぱ仕事が続けるのがきついっていう方も、うん、あのいらっしゃいます、うん、はい、あともうちょっと言うと、はい、あとは多いのは頭痛、肩こり、うん、あと息切れ、関節痛、はい、めまいもうたくさんありますね。
これなんか一つ一つでも、はい、その病気というか、
うん、そうなんですよ
と思われるんですけど、はい、
そう
これが、まあ、あの組み合わせなんです
ね、うん、もしか
していろんな、
そうですね。あとは、まあ、心の問題としてやっぱり50歳前後って子供が巣立つとか、うん、はいはいはい、大学受験とか、うん、あとはご両親の介護だったりとか、はいはい、いろいろある環境が変わっていくので、うん、あと出世するとか、まあ、はいはい、主任になるとか、はいはい、あのっていうことで、まあ、仕事の責任も重くなるので、うん、あのちょっと不安が増えたりとか、はいはい、不安、ミスをするんじゃないかとか、うん、それで
不安
ですね、はい、心の
このミスはしてないけれども、
いつするんじゃないかっていうので、もうメンタル的にきつくなったりっていう方もいらっしゃいます、はいはいはい、 あとはやっぱ最近コロナでもう仕事を失うっていう方がやっぱ外来にもいらっしゃって、もうそのために更年期の症状がすごくひどくなってるっていう方も、
コロナでその症状が現れ
て、そうですね、コロナで、あのいらっしゃったのはホテルで働いている方で、コロナでももう毎日行ってた仕事が週1回になってしまって、収入も減っていると、でステイホームなので、息子の方にも行けないし、もう自分一人家に引きこもって毎日テレビを見て過ごしていて、もううつ病になりそうっていう方もいらっしゃって、
この更年期プラスコロナ
が、そうですね、環境の要因がすごくあるんじゃないかなと思います。で実は更年期が悪くなりやすい因子の人っていうのがいて、まず肥満の人ですね。あとは運動不足あとタバコです、この3つが更年期症状を、悪くすると言われてます。
肥満の人、タバコ吸ってる人、
運動不足
結
局その
健康、
その3つって健康に良くないので、基本的には健康にいい生活を、取り組めば更年期障害も、更年期の症状も軽くなるんじゃないかなと言われてますね。
ちゃんとした生活というか、そういうの大事なんですよ ね、
そうですね、
ちょっと休憩入れていいですかね。
あなたは経済的な心配で医療機関への受診を我慢していませんか？周りにお困りの方はいませんか？沖縄医療生協では受診時の窓口負担が一時的に減額免除される無料低額診療事業の制度をはじめとした安心して医療が受けられるよう相談窓口を設置しています。電話0988562519、0988562519、かけがえのない命、まずは沖縄医療生協へご相談ください。
引き続きですね、沖縄医療生協日の広場をお届けしたいと思います。今までね、症状とか聞いたんですけども、他にもあれですか、症状っていうのは追加じゃないけど、
症状、そうい
いですか。
あ、そうですね、うつ、抑うつって言ってやる気がないとか、なんか楽しみがないみたいな、症状ですかね、追加するとして。
これそういったいろんな疾患もあるじゃないですか、これとその更年期のそのなんていうのかな、
見分けですよね。それが大事なんですよね。
どこまでがその本当に疾患なのか、更年期なのか、誰が見分けるんですかね。
そうやっぱりそういう症状で皆さん、私更年期かしらって言って婦人科に相談に来るんですけど、まずその他に病気が隠れてないかっていうのをまず調べます。甲状腺っていう甲状腺機能亢進症とか、めまいがすごいある人は脳梗塞じゃないかとか、あとは動悸って言ってドキドキする人は不整脈じゃないかとか、
そういった疾患も先に調べて、
他の病気がないかを全部調べてから、何もなければ、更年期の症状でしょうということで治療に入っていきます。
結構ファジーな部分が、
そうですね、もう、
ここだっていうのが、なかなか分かりにくい。どっからが更年期ですかっていうのが分からないですね。ありがとうございます。あとは治療方法とかも、
治療、そうですね、まず治療法は大きく分けて薬を使う治療法と、使わない治療法、カウンセリング、お話をするだけで、ちょっと考え方が変わって、
じゃあ
気持ちも変わって、じゃあ まあ、よく言うのは運動をまずやりましょうと、はい、肥満の人は体重を落とすように、うんうんうん、まあ、あとは、まあ、ヨガとか、あとは瞑想っていって、はいはい、心を落ち着かせる、うんうんうん、あのものを取り組んでもらったり、はいはい、あとはもうウォーキングって歩いたり、うんうん、まあ、軽いランニングしたりとか、はいはい、うん、まあ、運動することで、うん、骨粗鬆症も予防になるので、うん、はい、運動はすごくいいのかなと思います。
あれですね、激しくじゃなくて、
うんうん、
ウォーキングも軽くやったりとか、
軽くやったり、
そんな感じですね。
そうですね、あとはまあ食事療法、まあ、バランスよく、はいはい、まあ、体重も増えないようにと、うんうん、はいはい、あとはまあ趣味を持って、うんうん、自分で楽しみを見つけるということですかね、うん、はい、あとはもう もしお仕事されている方だと仕事の業務量を調整してもらったり、うん、はい、なんか緩やかに、うんうん、ゆとりのある生活が過ごせるように、うんうんうん、まあ、調整してもらうと、
調整しながら、
う
ん、
そうですね、
職場のちょっと配慮してもらう、
配慮してもらう
と、うん、それも必要、
そうそう、
なんていうか、うん、はい、
結局あた、まあ、女性新しいこう生まれ変わるじゃないですけど、新しいステージに行くための準備期間ということで、その間にまあ老後っていうか、こう新しいステージをどう健康に長く過ごすかっていうことで生活習慣を見直したりで、悪いところを改めて改善するっていう、まあ準備期間っていうふうに捉えると、まあこう前向きに、あ、更年期が来たってこう、
あって落ち込むじゃなくて、
落ち込むんじゃなくて、あ、私もそろそろ準備して次こう、
ね、うん、次やろう、
次のステージに向かっていけるわっていう風に捉えてもらえるといいのかなと思ってます。
あんまりその暗く捉える、
そうですね、誰もが通る時期なので、
うんうん、はい、そこはもうなんていうかな、心づもりっていうか、うん、そうですね、あらずもり、あらずもりって言い方あれかもしれないけど、はい、まあ来るよと、そうそう、いうことで、
まあ、人によってはあの月経がある人はあのホルモンの波があるんですよ、うん、で、はいはいはい、ホルモンの波によって体調がすごく左右されるので、うんうん、月経がなくなると、はいはい、ホルモンの波がなくなるので、はいはい、本来の自分っていうか、こうホルモンに左右されない、
こう、
うん、自分の能力を発揮できるっていう風に取られてる人もいます。
プラスプラス
プラスです、
プラス事項
で、はい、
はい、あとあのちょっとあの打ち合わせではなかったんですけど、男性の更年期とかもありますよね。
あるらしいですね。
わかりませんか。
やっぱ男性の更年期も
同じ
世代だと思います、うん、男性ホルモンがだんだん減ってくるっていうので起きると思うんですけど、実は女性の更年期の治療で男性ホルモンを、うんうん、使ったりすることもあるんですよ。なんか元気が出るらしいです。面白いですよね。私は使ったことないんですけど、
女性に対して男性ホルモンを、
そうなんです、はい、男性に女性ホルモンは投与しないと思うんですけど、はい、面白いですよ ね、
なんかね、 そ、 うん、そういう治療法もあるんですね、
はい、う
ん、
男性の方もやっぱり生活習慣を見直すっていうのは大事なのかなと思いますね、この年齢で、
うん、ですね、僕も、まあ、50代になってるので、
うん、まあ、そろそろですか、
そうそう男性の更年期もね、うん、あの周りの人もあるよって言いますよね、言うので、
うん、
まあ、どんな風になるのかなっていうのもちょっとわからないけど、うん、まあ、そういったのもね、あの知識として、
そうですね、
持ってればね、
うん、心づもりとしてあれば、
うん、こんな時期なのかなとかね、うん、周りにもそうかもよとか、
そうです、ね、
言えるかもしれない。
仕事も配慮してもらえるかもしれない
言っとこうかな僕は男性の子に行きです
けど
伝えようかな4時間勤務にしてもらえるかもしれない、うん、
はい、
はいはい、ありがとうございます。あのまだ少し時間あるんですけど、はいはい、なんか追加あります？
追加、あ、そうだ、治療法で産婦人科でやるのは漢方薬を飲む方法、
はいはい、
あとホルモン剤、うん、
はいはい、
女性ホルモンっていうのを補う方法があります、うん、はい、ホルモン剤は貼り薬とか飲み薬とかいろんな種類、貼り薬も、あと塗り薬もあって、
塗り薬も、
あの腕に塗ってホルモンを吸収させるっていうのがあったりするんです。
日焼け止めみたいな、
日焼け止めみたいな、そうです、そうです、
ね、
塗り込んだらだんだん吸収されるみたいです。
いろいろあるんですね。
そうです、うん、それをやると結構 ホテルとか同期とか良くなる人も、はい、まあ、元気になる人もいらっしゃったり、で、そうですね、あと漢方薬もよく使うんですけど、漢方薬は1種類でいろんな症状に効くので、よく使うのお薬が神松陽さんってお薬があって、これを使うと、ホテル、動悸、肩こりの不安とか不眠とか、
いろんな症状、
いろんなのがもう軽くなっちゃうってい う、漢方薬って面白いんですけど、
一つ、
一種類でいろんな症状が取れちゃうので、面白いですね。それも婦人科で相談していただければ、その人に合ったお薬が出せるかなと思います。
治療法も本当に幅広いですね。
で、
薬だけじゃなくて、
そうですね、
なかなか本当に、まあ、症状が幅広いからそうなってくるのか
な、そうなんですね、
と思いますけど、
そうですね、
なんかでもそれを見極めるのも、先生なんか大変ですね。
そうですね、だから本当は人間ドックっていうか、まあ、年に1回入っていただいてたら、もう自分の状態が毎年、まあ、心臓とか胸のレントゲンとか、それで毎年受けていたら変化が出てきた時に、あ、じゃあこれは更年期だねっていうのが、まあ、すぐ分かるんですけど、全く検査とか人間ドック受けてないと、もう、まあ、最初から調べ直すっていう、
経年的にやってたら、
そうですね、やってた方がいいですね。
毎年
検診ですね、
受
けてた方がいいかなと思います。
自分の体の状態
も
知りながら、どう対処するか、
はい、そうです、そうです、
はい、分かりました、ありがとうございます。ちょっと休憩入れますね。沖縄医療生協虹の広場を引き続きお届けします。あと 1,2 分ありますけど、なんかありますか、いいですか、
はい、何でも
なんかお話ししたいことありますか。
そうですね、もうじゃあコロナですごく皆さん大変だと思うんですけど、今自分の症状、すごくこう不安の人もいらっしゃるし、病院に行きたくてもね、コロナが心配で、なかなか受診できないっていう人もいらっしゃるんですが、ぜひ、まあ、更年期とかで困っ、これ更年期かなと思ったら、まあ、気軽に受診していただければ、相談に乗れるかな、
まさ相談ですよね、
あとは、まあ、若い人の更年期っていう、30代半ばの方もなんか更年期の症状が出てくる人もいらっしゃるので、プレ更年期って言ってるんですけど、更年期の手前
で、
30代後半の方とか、40代前半の人もなんか症状が出る人もいらっしゃって、
じゃあ若いから
若じゃないではなくて、なんか気になることがあったら相談してもいいのかなと思います。
はい、ありがとうございました。今日はですね、更年期障害についてということで、沖縄共同病院の加代先生にお話を伺いました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それではこれからもラジオを通して、沖縄医療生協の活動が少しでも皆さんに伝わればと思っています。お問い合わせは沖縄医療生協まちづくり推進部098-850-9004までお願いいたします。また次回もですね、加代真美先生に包括的性教育のテーマでお願いしています。それでは皆さん、沖縄医療生協虹の広場を終了いたします。また来週木曜日14時半にお会いしましょう。